い、始まりました。119Mac ボリューム7。ついに私、一人ぼっちになってしまいました。今日はね、ヨーヨーもいないし、シャロちゃんもね、どっか行っちゃったみたいで、俺一人っきりで今日は喋ろうかなとか思ってんだけどね。
ちょっと通りますよ、ちょっと通りますよ。
誰？
ちょっと通りますよ、後ろ通りますよ。
あ、気つけてね、後ろ。ちょっと荷物置いてあるから。
そうですか。
はい。
あ、今ちょっとスカイプに来たらなんか、秀樹223が、オンラインになっていたんで、ちょっと寄ってみてるんですけど、
うん、
今、119バックの収録中ですか？
まあ、収録つっても一人だけどね、今日は。今日一人なんだけど、誰君？
一応、シャロちゃんですけど、
やめるとか言ってなかった。
そうです、過去に、119Mac に所属していたシャロちゃんですけど、
うん、あれ、あっちでハンコ押してもらって、あと、終わりなんで。荷物だけは今日中に持ってもらえば。おいおいおい、そんなことより。
はい。
どうしたんだ？
なんか今日 WWDC の当日なんですけど、
うん、
これから WWDC でみんながお祭り騒ぎをやるって言ってるんで、
うん、
まあ一応ちょっと釣られてきてみたんですけど。
あ、早い話寂しくなったってことだよね。
まあ、そんなことないさ。
みんななんかそっちで楽しそうにやってんだ。ああ、なんか、私余計なこと言っちゃったかな、みたいな。
うせえよ。
まあ、また、なんか、やりたくなったんでしょ？一緒にやったらいいじゃん。
やりたくなったっていうか、私がいないと君たちだけじゃ、とてもね、あれなんで、まあ、しょうがないから、参加してあげるよっていう流れですね。というわけでございまして、119Mac ボリューム7、イェーイ！お届けしますのは、はい、シャロちゃんと、
秀樹223と、
ヨーヨーは途中から参加しまーす。
またちょっとね、
うん。
仕事で。
そう。
うん、もう何時間後だろう。4時間後ぐらいにはもう WWDC が。
そうだね。
終わっちゃいますので、うん、その準備もありますので、今日は WWDC 開幕直前、
うん、
夏祭り？
夏が来る！ジョブズタウンも来るよっていうお祭りですね。今日の流れをちょっと説明するんですけど、このもうすぐ後に WWDC があるので、そこで生放送をやるんですよ。でも、この119Mac はその直前に、まあ、いろんな予想とか、うん、WWDC にまつわることをやって、で、トブさんがキーノートに現地に行って参加されてるんですよ。
トブさんって誰ですか？
あ、トブさんっていうのは、
うん、
ブロガーさんなんですけど、
うん、
とっても有名なブロガーさんで、関西で CUG つって Mac のユーザーズグループを主催されてる方なんですよ。
うんうんうん、
で、ものすごくいいブログを書かれてる方なんですけど、
うん、
その方が今キーノートに現地に行って。
そう。まあ、WWDC に現地入りしてると。
うん。なんで、その方に今日出てもらうんですよ。うん、生放送の方にね。
そうだね。この後やるやつにね。
そうです。
うん。
だけど、夜寝てて聞けない人もいるじゃん。
うん。
その生放送が聞けない人がいるんで、
うん。
そのトブさんの分のやつを録音しといて、うん、今撮ってる、この119Mac の本放送の方に付け足して、
うん、
それで合わせてこうお届けするような形にしたいと思ってるんですよ。
じゃあそんなわけで今日は WWDC 夏祭り。
はい。
誰が来るんだっけ？
スティーブ・ジョブズさんが来るんです！
はい。そういうことで始めたいと思います。
はい。よろしくお願いします。はい、
まあ、そういうことで、
うん、
本当はね、今日はね、バックアップについて話をしようと思ったんですよ。
はい。
うん、バックアップ。
うん。
バックアップってなんだかわかる？
取っとくんでしょ？要するに、なくなっちゃって吹っ飛んじゃうと、
そうそうそう。
困るから。
うん。そう。バックアップについてね、ちょっといろいろ考えながら、台本書いてたわけですよ。う
ん、はい。
で、あ、そろそろ WWDC もあるしなとか思いながら、台本を書いてたんだけど、
うん
うん、まあいろいろなんか噂が出てきてさ、
うん、
iCloud がどうのこうのとかさ、なんかそういう話が出てきてさ、おいおいおいみたいな。ここでバックアップの話をして、WWDC でガラッとなんか変わっちゃったらどうしようっつうのがあってさ。
っていうか役に立たなくなるんですよ、やった
ら。そう。モバイルミーの iDisk の話とかなんかしたかったんだけど、あれってそのサービスないんだけど、みたいな。
すごく痛い感じになってしまいますのでね。
なんか まあ、そんなわけで、シャロちゃん、WWDC 開幕直前ということで、いろんな噂とか出てんじゃん。うん、
出てる。
なんか気になったのある？
ある。あのね、これ結論から言っちゃうかもしれないんだけども、一番気になった噂は、要するにタイムカプセルってあんじゃん。シャロちゃん一丁前にタイムカプセル持ってんだよ。実は
持ってるね。
持ってるんだよ。それでそこに自分のいろんなあのもの、音楽とか、画像とか動画とか、そういったファイルとか、そういうものを自分のタイムカプセルにそこに置いて、うん、iPhone とか iPad でいじってファイルを新しくしたりするのを自動的にタイムカプセルの方が新しく直してくれて、ほんで家帰って Mac で立ち上げた時に自分が直した iPhone や iPad と同じように Mac が新しくなってるみたいな感じのことが書いてあった時に、あ、これいいなと。でこれやると著作権とかでさ、音楽とかをいろいろ難しいって言ってたじゃん、アップルが。
サーバーにしてなんかダウンロードして聞くみたいなのはどうなんだっていう。
そうそう、それが著作権に引っかかるとか引っかかんねえとか、お金がかかるとかっていう話があったんで、もしかしたらこのタイムカプセルの自分のところに置いとくんだったら、そういう問題って起こってこないのかなとかさ。
この間さ、なんだっけ、バッファローだっけ、うん、それっぽい製品出してたよね、テレビがどうのこうのってやつね、サーバー。そこら辺の問題ってどうなのかなとか思いながらも、今回タイムカプセルの刷新っていう話も出てます、タイムカプセルにチップが乗ってく、 A5 とか A4 とかっていうチップが乗ってきて、本当にそういうサーバー機能が乗ってくるんじゃないかみたいな噂は出てたね。
出てた。
まあ、今回異例の特例のというか、基調講演の前に今回はこれの話しますよっていうのをもう公式アナウンスで言っちゃったのが、
そうだね、
さっき言った3つの、はい、何でしたっけ、
iOS5 とライオンさんと iCloud、
はい、正解。これはもうみんな知ってるとは思いますが、まあ、この3つがね、大きな柱にはなってきてるんですが、シャロちゃんの方に資料的なものを渡してると思います。
いただきました。ものすげーマインドマップみてえで、なんか色もいって使ってあって、すげー教授仕事できんなと思った、そういう資料が来ました手元に。
それでさ、ここにライオンと iOS5 と iCloud って文字があると思うんだけど、あのライオンちっちゃく書いてきました。実はね、もう俺の中ではね、 MacOS っていうものは、過去のものになるんじゃないかと、ここで、なのでちっちゃく書いたんですよ、
だってさ、ライオンってさ、一番上じゃん、その百獣の王じゃん、猫科の動物の中では、だからきっとこれライオンさんは MacOS 10のラストの最後の使者なんだよ。
そう、
だからきっとライオンってつけたんだよ。
最後なんだけど、でも、インパクトがないと。実はね、ライオンのオスはね、あの働かないんですよ。でライオンっていうのは、まあ、結局ね、レパードからのブラッシュアップと、iOS との統合という役目しかもうないんじゃないかって思ってるんですよ。まずエアドロップっていう機能が、ただファイルのやり取りをする機能らしいんですよ。
例えばさ、自分の Mac 置いといてさ、隣にエアを置いとくとするじゃん、自分の、そしたっけ、自分の方でエアドロップっていうとこポチッと押すと、エアの方もエアドロップのボタンをポチッと押しとくんだよ。したっけ、そのエアの方のアイコンが出てくんだよ。でそのアイコンのところにファイルを、あのドロップ&ドロップドロップアンドドロップ
違うよ、ドラッグアンドドロップ、
ドラッグアンドドロップすると入っちゃうんだよ、それだけで。
そうそうそうそう、なんかね、そういう機能がつくらしいんだけど、でもこれよくよく考えてみるとさ、なんか iCloud でいいんじゃねえかみたいな気もしなくもないんだけど、まあそういう、
それを言っちゃおしまいよ。
まあそういうね、サービスを使わなくてもまあできるな、 P2P 的なものになるのかな、これは。サーバー的というよりは P2P 的な感じでやれる機能になるのかもしれない。で、その次にメール。どう見てもね、iPad の、メールと変わらないんじゃないかと。
見た見た。
Mac の方で言うとスパローっていうメールのソフトがあって、そういう感じのインターフェースになってたよね。
なってた。
で、あとミッションコントロール。エクスポゼットスペーシーズを統合させてみたいな感じの。
そうだね。
うん、まあ今ある機能よりブラッシュアップさせたという感じだと思うし、うん、あとローンチパッド、
うん、
これなんかはまさしく iOS だよね。
そうだね、 iPhone とか iPad にあるように、うんうん、アプリを画面いっぱいに広げて見ることができるから、うん、本当に iPhone と iPad のホーム画面だね。
そう、これね、なんか Mac App Store で似たようなソフトがあったんだけど、知ってる？知ってる？
知らない、それ。
クイックピックってやつあったんだけどね、販売中止になったらしいからね。このローンチパッドっていうのと機能が同じだということで。
かぶっちゃったんだね。
あとその次、フルスクリーンアプリケーションということで、
うん、
まあ、これはね、iLife なんかのアプリケーションではフル画面で操作するっていうのが徐々に増えてきてたりはするよね。
うん、
まあ、こういうのも iOS から来たって感じだよね、これもね。
うん、そうだね。うん、
ヨーヨー入ったね。
あ、ヨーヨー入った？
うんうん。
じゃあちょっとヨーヨーを呼びます。
呼んでみましょう。
はい。
アロハヨーヨーです。もうすぐ夏がやってきます。夏といえば海、かき氷、バーベキュー、海パンで弾けちゃうぞ。そして綺麗な夕日を見届けた後の花火。今年も楽しい思い出をたくさん作りましょう。
遅くなりました。すいません。
お疲れ様でーす。
お疲れ様でーす。
ヨーヨーさん、お久しぶりでーす。
ご無沙汰しております。
一応、臨時で参加しています。
うん、なんかね、はい、さっき、後ろ通ります、後ろ通ります、なんか、混ぜてほしいなーみたいなよだれ垂らしてたんで、混ぜちゃいましたよ。
別に混ぜてほしくないけど、君たちに任せておけないから来てあげただけだね。
まあ、仕方ないから、ヨーヨー構ってあげて。
了解。やめますくだりはもう終わったのかな、う
ん、終わりました。
ああ、なるほど。そこ一番楽しみだったんだけどな、俺。
なんでだよ。
普通にやっちゃってた。今まで通りになっちゃってる。
なるほど。なるほど、なるほど。
なし崩し的にだな。まあいいや。今やってる話は、ライオン OS 10.7 のタッチパッドと同じフィーリングでの操作。
なるほど。
というところから入ります。今、教授がその説明をしているので、続いて流れに、
はい。
を見計らって乗っかってください。
じゃあ、ちょっと続けまして、これ、ジェスチャーとアニメーションっていうのを、これ、いまいちちょっとよくわかんなかったんだけど、これ、あれだよね。スワイプとか、ピンチイン、ピンチアウトとか、そういう機能だよね、これね。
そう、ダブルタッチして、拡大して、ズームインして、
うん。
で、スワイプで、ページを送ったりとか、
うん。
それから、ピンチして、でっかくするとかっていうことだね。
そういう機能を入れるってことらしいんだけど、まあ、ここまで今ちょっと上げてみたやつね。
うん、
これで言って目新しくないでしょ、これ。
目新しくないけど、Mac の画面を指で触って、うんうん、スワイプとかしちゃったりとかするときがあるんですよ、私。
うんうんうん、うん。
その iPhone の時がこうじましてですね。
うん、
なんで、そういったユーザーには非常に楽しい機能なわけですよ、Mac が、
うんうんうん。
身近なものになってくるわけですよ。
で、この機能なんかは iOS で体験してたものが Mac にフィードバックされてきてるっていう感じだよね。
Oh, yes!
ということで、ライオンさん、君は、尻拭いだけですかみたいな感じかなと思って、そんなになんか目新しくもないのかなって思ってたんですよ。
うん、
でね、
うん、
その他に、オートセーブ機能、
うん、
あとバージョン管理。
うんうんうん、
っていうのと、あと、再開っていうのが書いてあったんだよね、ホームページの方に。
うん。これ再開って便利だよ、見たけど。一旦さ、Mac を再起動しようとするときにさ、
うん。
使ってる風アプリケーションを全部保存して閉じてさ、
うん。
そんで、再起動つって再起動してまた開けるみたいになるでしょ。
実質、スリープと同じようなとこまで戻ってくるってことみたいだね、再起動させても。
そうそう、その、再起動する前の状態にそのまま戻してくれんだよ、
うん、
これ。
うんうんうんうん。うん、あと、バージョン管理っていうのは、保存かけたものの、
うん、
まあ、過去に戻れるってことだと思うんだけど、
うん
うん、あと、オートセーブ機能っていうのは、まあ、時間5分だったり10分だったり、まあ、その辺はどういうふうになるのかわからないけども、うん、まあ、勝手に保存してくれると。
うん、
まあ、この辺ってね、
うん、
どう考えてもタイムマシンで、まあ近いところまでやってるのかな、と思ったんですよ。
ね、うんうん、
なので、
うん、
ここまでね、見てみると、
うん、
そんなにライオンっていうのは、
うん、
新しいテクノロジーを投入してるのかな、と、そういう結論に至ったわけですよ、
うん、
俺の中では。でね、
うん、
iCloud っていうのが今回、うん、結局これが一番のメインになるんじゃないかな、と思ってて。
そうだね。
うん、ヨーヨーなんかはどう思う？
クラウドがね、
うん、
進むとね、
うん、
ハードウェア的にね、 進化が止まってしまうんじゃないかって Google のお偉いさんが言ってたんですよ。
ああ、その可能性はあるね。
そうそうそうそうそう、うん。だからこれからの未来の始まりじゃないかなって思ってるんですよね。
うんうんうんうん。
あの2テラバイトのハードディスク買わなくていいじゃん。
そうですよ。そうですよ。
まあ、でも どうしてもネット環境っていうのは必要になってくるんだろうけどね、クラウドの場合。
たださ、タイムカプセルって結構今でもいいお値段するじゃん。
うん。ね。
そうだからタイムカプセル持ってない人は買ったら、アップルはタイムカプセル売れるんじゃないのこれ。
あ、そっか。で、今ちょっとタイムカプセルの話が出たので、ちょっと、ここから俺的な感じで考えてみたわけですよ。タイムカプセルを。今流行りのサーバー機能を持ってるちょっと便利なハードウェアっていうのは、ポコプラグっていうのがありますよね。
はい。
うん、かなりこれに近いものになるんじゃないかっていうふうな予想を立ててみたんですよ。
うん。
どうでしょう。
あ、ポコプラグは遅いけど、きっとこれは早くなってくれることを祈るよ。
まあ、アイディスクは遅いけどね。
あのでっかいデータセンターが頑張ります。
さ、うん、アイディスク遅いからさ、ほんともっと早くしてほしいよ、うん、冗談抜きで。
うんうんうん、
あの、iWeb でさ、
うん、
ブログ書いてんだけどさ、
うん、
音声ファイルなんか上げてるとさ、みんな、もう遅くてさ、うん、プレイヤーがちゃんと表示されるまでに5分とか10分かかる。
ああ、遅いね。あれはちょっと。
これをなんとかしてほしいから、
うんうん、
だから、このタイムカプセルに刷新されたときに、この速度的なものを一番実は注目しているね。うんうんうんうん、
でね、このアップルがそのデータセンターを作りましたとか、
うん、
アッカーサービス的なことをやるんじゃないかとか、
うん、
なんかそんな話が出てるんだけど、これもしかしたら俺、日本柱で行くんじゃないかなと思ってて、
うん、
そのタイムカプセルを使ったホームサーバー的な、ポコプラグを使ったホームサーバー的なものと、
うん
うん、
ドロップボックス的なね、
うん、
本当にクラウドと言われるサービスの日本柱で来るのかなとかっても思ったのよ。で、ポコプラグ的なものとドロップボックス的なものをシームレスに使えるようにしてくるんじゃないかなとかって思ったのね。
うんうん、
で、そこにさ、今噂に出てる、あ、まあ、サスペンド機能だったりさ、
うん、
あと、iPhone とか iPad とか、同期も、一元管理で、
うん、
今までは iTunes でやってたものを、クラウド上に置いちゃうっていうね。で、端末は、クラウドからデータを引っ張ってくるっていう風になるのかなと思ってて、これが一番のメインになるのかなみたいな。さっきヨーヨーが言ったように、ハードウェアの進化が止まるんじゃないかっていうのは、
うんうんうん
こういうところにもちょっと起因するかなとか思ってるんですけどね。
エアチューンズって感じですよね。
そうそうそうそう。で、この iCloud を軸に、ライオンっていうのも動き出すし、
うん、
iOS っていうのも動き出すんじゃないかと。
うん、だからさ、これってさ、
うん、
実現していくとさ、
うん、
iTunes で、ちいちケーブルとかでつないで、同期しなくてもよくなるじゃん、これ、なんてのはさ。そしたらすげえ便利だよね。
そうそう、今までみんなが待望してた機能だよね。なぜ USB ケーブルでつながなきゃいけないんだと。それに言ってたのが、その、全部、オンジエアーで、同期してくれるっていう風になると。で、ここに音楽とかも入ってくるんじゃないかってことでしょ、今回の話だとさ。ね。だから、iCloud。これがね、今後、アップルのテクノロジーというか、ハードウェアの動かすための軸になってくるんじゃないかなって思ってるんですが、でね、ロッカーサービスも、今言ったように iTunes がね、iCloud に入れ替わってしまうと、Mac App Store と App Store、アプリケーション販売してるところ、これは買ったっていう事実だけがあれば、何回でもダウンロード可能なわけですよ。
そう
ね、でしょ、結局はね、音楽にも、今の状態ってさ、ダウンロードしたら、なくしたら、もう終わりなんですよ。もう一回お金を払って、買わなきゃいけない、音楽の方はね。だけども、アプリケーションができてるんだったら、こっちもやっちゃってもいいんじゃねえのっていう、その、買ったっていう事実があるんだから、なくしたとかなくしてないとかじゃなくって、聞く権利を買いましたと。そういう事実だけを持ってしまえば、ロッカーサービスっていうのはね、サーバーの中に曲のデータを置くんじゃなくて、買ったっていう事実だけを置いて、いいんじゃないのっていう。
そうだね、今まで買ってもさ、 いろんな事情でなくなっちゃったっけ、また買わなくちゃいけないから、これが実現したらすげえ便利だよね。で、アプリだってそうやってんだもんね、本当にね。そうそう、うん、
で、結局さ、iPod だったり、iPhone だったりに一回入れてしまえばさ、
うん、
ね、その入れたっていうことは分かってるわけだから、次からダウンロードするわけじゃないでしょ。で、まあ、そういう意味でも、このロッカーサービスっていうのは全然理にかなってんじゃないかと。
うん、でも逆に今までなんで音楽の方は再ダウンロードは不可だったんだろう。
やっぱこれ著作権の問題というか、レコード会社とかとの契約の問題だと思いますよ、
うん、だからここがクリアできてるかどうかっつうことだね。
で、今回はほらクリアできてるっていうね、契約してると、なんかもしかしたら今回一番ビッグニュースはソニーと契約したとかって。
そうですよね。
ね、もうすごいね、こうなってくると iCloud、 名前ちょっとかっこいいかかっこ悪いかは別として、うん、うん、
でもこの名前って買ったんでしょ。
買ったみたいだね、
うん、
どっかで買ったやつを
iCloud.com っていうのを買ったんだよ、うん、
あ、でもメールはまだやっぱりあれか、 me.com とかは。
そう、メールだけは残ってんだって、うん、だからメールの方だけを逆にモバイルミーのサービスとなんか紐付けてやるかもしれないんじゃないかって言ってた、うん。
この iCloud がね、一体いくらで提供してくるのかっていうのもすごく気になりますし、
うん、ああ、でもモバイルミーが3000円以下になって最初の1年無料っていう噂がちらほら見た、
出てきてるね、
うんうん、iCloud の方はどうなるんだろうね。
ヨーヨーだったらいくらだったら、
うん、モバイルミーと合わせて1万円以内。
あ、これ多分モバイルミーの方は統合し、あ、どうなんだろう、統合するのかな。
うん、今払ってるのがそのぐらいだから、
うん、
変わらなければいいですけどね。
で、100ギガバイトもらえますとか言ったらどうする？
少し足すかな。あ、でも、あ、今、容量増加払ってないからね。
20ギガでしょ、今は。
そうですね。
そう。うん、20ギガだけど遅いから、100ギガにしてくれるより20ギガを早くしてほしい。そこだけだね。20ギガなんてそんなに使わないじゃんだって。
まあ、意外と使わないからね、
うん。
で、そのロッカーサービスもさ、インデックスだけ置いてくっていう感じにしとけばね。
うん、
そんなにいらないしね。うん。シャルちゃんだったらいくら？
今のお値段だったら払うよ。1万円払ってっから。逆に、安くなっても容量減らされた、ちゃったりとか、
うん、
速度が全然遅いままだったりすると、今のお値段だともう、今から、なんとかセンターに乗り込むけどね。
データセンターに。
データセンターに乗り込むの？
もうね、火の手が上がりますよ。
データセンターじゃないよ。モスコーセンターとか、ウエストとかっていう今、キーノートの会場の、
ね、
ジョブズタンがいるところに乗り込んでて、おめえ、今年はモバイルミーなんとかするって言ったべさって、一言文句言いに行ってくれよ、今から。
結局さ、俺がやっぱりずっと言ってたのは、ドロップボックスを早く買収しろと。
うん。
やっぱあのぐらいのレスポンスというかね、
うん、
チビチビ感が欲しいなってずっと思ってたので、それを実現してくれればね、
うん、
まあ、ポゴプラグと今ちょっと話題にはなってますが、
うん、
シャルちゃん、ちょっとポゴプラグって10回言ってみて。
ポゴプラグ。
あ、いや、あと。言いづらいよね、ポコプラグってね。
あ、
ここでちょっとタイムカプセルがね、ポコプラグ的になったらね、ちょっといいよね。
いいよ、
アップル信者としては。
うん、いいよ、すごくいいよ、
ね、あ、君ポコプラグみたいな。
まあ、誰とは言わないけど、若干何名かの知り合いが持ってるわけですのでね。
そうですね、言いづらいね、それみたいなね。
それ前時代じゃねって言ってやれますもんね。
しかもかっこ悪いしみたいなね。でもポコプラグはすごくやっぱり使ってる人は便利だ言ってるので、
そうですね、
何でもかんでもサーバー機能に乗っけれるっていうのは、追加を簡単にできるっていうのは、これもね、アップルの技術でやっていただければすごくいいかなと思います。
そうだね、う
ん、はい、
それで iCloud、 これがこれからのアップルの柱になっていくと。
イエス、
それを発表するんだよ、ジョブズは。
そうだね、
うん、あとはお値段だよね、これはね。
うん、お値段無料でございます。
イエーイ。
そしたらね、もうアップルだ、もうバンバン剤だよね。君たち儲かってんだからさ、みたいな。すっごく儲かってるっつう、聞いたよ、みたいな。
言いたい放題で。
なんかマイクロソフトとどっかの会社の時価総額足して、それを超えたって言ってたよね。
インテルとマイクロソフトを超えたって言ってたよね。
そうですね。
すごいよね、うん、でさ、ついにさ、自社チップをね、いろんなものに乗っけてこようかみたいなことも言ってるしさ、うん、でこんな感じでさ、ライオンとiCloud ちょっと説明して、うん、はい、いたんですが、まあ、ここでもう一つ iOS5 と、
うん、
ほとんど情報が出ておりません。
そうなんだよね、これに関してあんまり出てこなかったね、はい、私今日ずっと思ってたんだよ。
ちょっとね、さっき動画が出てたみたいですね、
あ、なんかホーム画面のとか言ってたね。
あ、はいはいはいはい、ツイッターを深く組み込んで、うん、それでホーム画面の上側のバーのところにツイッターの、うん、2人からメンションが来たら2メンションズとかっていう写真は見た、う
ん、でもなんかアメリカでそんなツイッターがそんなでもないという話もお聞きしますし、
あ、そうなんですか、やっぱり FB の方がやっぱり人気なんですかね。
うん、そうみたいで、ツイッターの方は、うん、まあ一時ほどの盛り上がりはもう終わって安定期に入ってるっていう感じらしいので、アップルがそこまでやってくるのかっていうのも思うし、 iPhone なんかはねツイッター入れてないよね、 Facebook は入れてるけど、
たださ、これツイッターがうんぬんつよりもさ、うん、お知らせ機能っていうかノーティフィケーションの方の関連で、その一部でそのツイッターのメンションが出たりとかしてるんじゃないかなって想像もしてんだよね。
なるほど、
うん、
例えばそのノーティフィケーションの部分、ノーティフィケーションの部分、うん、ツイッターでも使えますし、フェイスブックの機能も使えますよとか、うんうん、まあ、そういうことなんだろうとは思うけどね、うん、iPhone アプリでいうボックスカーみたいな機能っていうのかな、うん、そうそうそう、
あれさ、各アプリにはさお知らせ機能ってあるけどさ、うん、iPhone 自体がこうまとめて、例えばメールとかもさ、うんうん、うまくこう統合されてないじゃんよ、
うんうんうんうん、
だからその辺をやってくるような感じもしたんだよね。
でそういう噂が出てるっていうことだよね、
うんうんうん、
これ単純に RSS フィードを更新かかったら出てくるっていうだけのシンプルな機能だとすごく、
うん、あ、それでもいいね、他への
転用がいいですよね
うんうん、うん、
それでいいよね
十分です。
ダッシュボード的な機能もつくんじゃないかという、
うん、
まあ今バックグラウンドで動いてる、ね、アプリケーションというのがいっぱいあるんだろうけど、
うん、
呼び出し方がなかなかかっこ悪いっていうことなんで、うん、そこであの MacOS に乗っかってるダッシュボードみたいな感じで呼び出せればっていうことなんだとは思うんだけど、
うん、
まあ唯一ね、MacOS 側から iOS にフィードバックできる機能っていうのがそのダッシュボードだったり、
うん、
スペーシズ、エクスポゼ、その辺はフィードバックできるのかな、もしかしたら。
そうだね、うん、
そのぐらいしか噂出てないんだよね、
うん、
結局 iOS っていう部分では、
うん、
iCloud っていうサービスを、あとは iOS5 は利用していきますよっていうぐらいしか、う
んうんうん、結局さ最終的にさ、うん、これから先、うん、iPhone とか iPad が使える人はそれを、うん、と同じような操作感でやっぱ Mac も使えますよ的なさ、うんうん、宣伝文句を絶対に言ってくるような気がするね。
そうだね、
うんうん、
直感的にパーソナルコンピューターをいじくれると、
うん
うんうん、カーソルキーをなくそうとした男、スティーブ・ジョブズが考える未来のパーソナルコンピューター。
スティーブ・ジョブズ、
うん、
この男はカーソルキーを取ってしまえと言った男ですカーソルキーなんかなくしてしまえと言った男が、
うん、
ついに日の目を見る時がやってきました実はね、もうカーソルキーなくしてたんですよ、
うん、
Mac ではねまたついてるんですが、
うん、
うん、
iPhone と iPad ではもうカーソルキーなくしちゃってるんですよ、あの男。
やっぱそうですね。出てこないですもんね。
そう。出てこないんですよ、実は。
あの、皆さん矢印のことですよ。
うん、
そう、矢印のこと。
うん、
iOS 側では実はもう、腰たんたんと。
そういえば。
うん。もう省いちゃってたんだよね、よくよく考えてみたらさ。うん、で、ここから、やっぱり、ジョブズはね、このカーソルキーについてはずっと思ってたんだと思うんだよ、
うん、
絶対俺なくしてやるって
そう言われるとこう見るとですね、
うん、
ブッサイクに見えますね、うん、しかも結構目立たなく作ってあるんですね、 Mac のカーソルキーっていうのは。
スティーブ・ジョブズはまずいらないものが4つあったんです。あの男にとって必要ないもの、マウスマウスなんかいらねえと思ってんだよ、あいつは、
うん、
あとね、ファインダーもいらない。ファイルにアクセスする手段の画面だよね。Mac で言うとファインダー、Windows で言うとこのエクスプローラーっていうのかな。それがいらないと。あと、ウィンドウがいらない。
ウィンドウですよね。
Windows じゃないよ。で、実はね、カーソルキーがいらないんじゃなくて、あの音がキーボードがいらないんですよ、本当は。
ああ、そういうことだよな。
この4つがね、いらないと。なぜそう思ってるかというと、まずマウスなんですが、マウスに取って代わる一番最高のデバイスをくっつけてきたわけですよ。指って言うとね。
デバイスじゃねえしな。
指っていうものを、あとソーセージでも代用聞くらしいけど。
そうですね。
あのさ、入院してる時にさ、iPhone の開発してたんでしょ、ジョブズって。
あ、そうなの？
うん。そうするとさ、寝ながらキーボードって売ってねえじゃん、基本。
確かに。
うん。なんかその辺にヒントがあって、キーボードいらねえと思ったんかもしんないよ。うん、
ああ。
推測だけどね。うん。
マウスもそうだよね、だってね。うんうん、だからマウスは使えないと。
うん。
トラックパッドでジェスチャーやりたいっていうのは結局は、マウスがいらないっていうとこなんだと思うんだよね。
うんうん、うん。
で、あとファインダーがいらない。
うん。
これはね、まだ実現化はしてないんですが、ファインダーっていうものが、煩雑にしてるんですよ、実は。
うんうんうん、
どこに何があるかがわからないっていうのはこれのせいなんですよ。
うんうんうん、あ、そういうことか、うん、
で、iOS のデバイスっていうのは、アプリケーションがファイルを呼び出してくるわけで、ファインダーがなくって、このアプリケーションで使えるファイルは、アプリケーションが呼び出してきてどれ使いますかってやってるのが iOS なわけで、だからこのファインダーがなくなるっていうのがすごくより簡素化できるってことなんだよね。結構前からね、やってるんですよ、Apple は。まず iTunes で実現してるんですよ、この機能。
なるほど。
そうか。
iPhoto だったり iTunes だったりで使えるファイルは、ちゃんとあそこで表示してくれてるんですよね。
そうだね。
呼び出して、まあ、見るとか聞くとか、そういうことがここで実は実現化してたと、でこの機能をより他のアプリケーションにも持ってけばいいんじゃないかと、だってさ iTunes で、Excel は別にいらないわけですよ、
そうですね、
で iPhoto の中でも、Word の書類はいらないわけですよ、そのアプリケーションで使えるファイルだけを表示して、それにアクセスする手段を実現化してたと。
うんうんうん。あ、そうか。そう考えてみると、アプリの元になったやつだね。今の iOS のアプリの発想の元になったってことか。
iTunes だからね、もう10年前ぐらいから実はアップル、少し淡々とそういうところを狙ってたんじゃないかなと思う。
なるほど。すげえな。鋭いな、教授。
いやいや、これね、俺の中でずっと前から思ってることで、じいちゃんばあちゃんがいらないものはキーボードとマウスとファインダーだと俺ずっと言ってんだよ。これがなくなった iPad こそじいちゃんばあちゃんのものだと。
そうだよな、ほんとそうだよな。
ファインダーっていうのはまだなくせないと、Mac の方で。だからって、スポットライトっていう検索機能を強化してきたと。検索機能を強化させることで、フォルダっていう概念をなくそうとしてるわけ。どこにしまおうが、例えば保存した日あの日でファイルネームこんなだったよなだけで引っ張ってこれるようにしたっていうね、このフォルダをなくすってことはファインダーをなくすってこととつながってくるかなって
言
って、でこのファインダーがいらないということはウィンドウがいらないと、でこのウィンドウがいらないっていうのはスクリーンで、アプリケーションを実行させるっていうところにもつながってくると、
それで最終的には Mac はいらないと。
いやいやいやいや
MacOS ね。MacOS はいらない。
iPad と iPhone を進化させていけば、Mac いらないっていう風に、これは放送できないけど、119Mac だから。
あ、でも、あれだよね。タロちゃんはそれ実感したんだよね。
そうだよ。
iPad で。じいちゃんばあちゃんと同じ感想になっちゃったわけだよね。でね、4つ目のキーボードがいらない。これまだ実現できてません、iPad でもまだキーボードは出てきますね、iPhone でも出てきます、
そうですね、
これだけはどうしようもないなって思ってたでしょ、何とも何でなって思うでしょ、
そうでもないけどね。
音声入力マスターとしてはね。
あの、キーボードなんか消しちまえって、この間叫んだばっかりだからね、シャロ
ちゃん。でもね、それはね、あの、ジョブズと同じ脳みそだよね。キーボードなんかいらねえっつうのはね。ここもね、実は虎視眈々と着々と進んでおります。
うん。
まあ、iOS の方では、iPhone 第一とかっていう番組だったかな。
はい、
お、何それ何それ。
チリとかっていう会社がどうのこうのとか言ってたよな、うんうんうん、あれって結構いいとこ狙ってんじゃん iPhone 第一とか思いながら聞いたんだけど。
褒められた。千葉県へ帰ろう。ね、
番組違う。
まあここの CD っていう会社はバーチャル秘書っていうのかな。喋、
うん、
ったことを答えをアナウンスしてくれるっていう技術を持ってるとこらしいので、
うん、
ペンタゴンが出資してるとこなんとかって話だよね。軍用でも、
うん、
ここの技術を使おうとしてるらしいので、はい、音声での実行環境っていうのを実現させてくれるんじゃないかっていうことだよね、この会社を。だと、やっぱキーボードがいらなくなるんじゃないかっていう。この視覚での操作っていうのがね、これがまあ一番最後の課題になってくるのかなとは思うんだけども、キーボード操作じゃなくって、まあこれドラゴンボールのスカウター的なね、拡張現実って言われる AR とかね、あの辺とこの。
そっちか。うん、俺ウィンクしたらさ、なんかさ、機嫌よく働いてくれるのかとか。
何考えてんの進みすぎだよそれ。
スカウター的なものと音声操作っていうのを融合させれば、まあほとんどのことはもう操作で可能じゃないかっていうことなんだ
よ。そうだよね。
まあここ4つ、カーソルキーをなくそうとした男スティーブ・ジョブズが考える未来のパーソナルコンピューターということで、うん、この4つがなくなったものこそ、
うんうん、
アップルが思い描くパーソナルコンピューターじゃないかと。
教授深いわこれは。
でね、それを実は iPad と iPhone でかなりのところまでもう来ちゃってると。
うん。
で、今回の WWDC ではかなりこれに迫ってくるんじゃないかと思ってます。
うん、なるほど。
で、これがね、実現化されると、
うん、
スタートレックの世界がやってくるわけですよ。
本当だね。
スタートレックに出てくるデバイスってやっぱり iPad 的なものとかさ、
うん、
もうちょっとかっこよかったり透明だったりさ、本当に。うん、液晶パネルみたいなだけだったりするんだけど、うん、そこをほら目的のことだけをやってんじゃん、
うん、
ね、なんかのデータを呼び出すためだけにピッピッピッとか押したりして、
うんうん、
でその情報が出てきてとかさ、
うん、
意外とね発想は単純なとこで、スタートレックの世界を実現化したいって言ったらそれだけ実はねスティーブはそれだけのためにやってんじゃねえかとか思うんだよね、うん、
多分彼の頭の中にはもう出来上がった形っていうのはあるんだよね、ビジョンとしてね。ただそこにたどり着くまでに現実のこの技術的なものとかさ、
うんうんうん、
いろんな世間一般の交渉とかさ、それから利害関係とかいろんなところをさ切り崩しながらビジョンに向かって進んでる感があるじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう。スタートレックの世界っていうのもやっぱり iCloud 的なサービスがないとやっぱり実現しないわけですよ。
そうだ、ね、
確かに、
うん、常にやっぱりデータセンターがあって、うん、そこからデータを引っ張ってこなきゃいけないと、
うん、
やっぱりそういうちっちゃいデバイスにはねそんな入んないので、だそういう意味では iCloud っていう部分が脳みそになるっていうのかな、うん、の体になるっていうのかな、うん、で
必要な時に必要なものにアクセスできるようになる。
そうそうそう、
ね、
でその iOS っていうものが、まあ、人間でいうとこの手足目、うん、口っていうふうになってくるのかなって思うんだけど、うんうん、まあ、こういうふうにね WWDC を今回ちょっと考えてみました。うん、今回ねちょっとこの俺が作った資料をねアップしてもらえ
と思います。
これいい資料なんで、
はい、
ホームページの方に貼っておきます、
まあ、こんな感じで、あと何時間後だろう、2時間半ぐらいで、
そうだね、うん、
回答編が見れますので。
だけどさ、この iCloud 今日発表するのは結構歴史的な一日になるような気がするんだけどね。
今日がスタート地点になると思いますよ、
うんうん、
しかも歴史が変わるかもしれない。
本当だよこれ、うん、じゃあそういうことでちょっと一旦切りましょうか、うん、今日は改めまして、カ カリスマブロガーのトブさんに来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
トブさんはカリスマブロガーでございまして、関西で iPhoneCUG というですね、プルユーザーの会ですか、こちらを主催されていらっしゃる方でございます。はい、それで Mac ファンとかにも載ったことがあるんですよね。今日はちょっと簡単に質問させてもらいたいんですけど、
はい、
まず皆さんが聞きたいと思うのは、生ジョブズタンがですね、どんな感じだったかという、そこのところをまず聞きたいんですよ、トボさんに。
そうですね、やっぱ僕が一番今回見るので、気にしてたのは、ジョブズがちょっとでもふっくらしてたらいいなっていうところなんですよね。
うんうんうん、
で、やっぱちょっと、やっぱり痩せたかな、あんまりでも、そんなには変わってないですけどね、うん、ふっくらはしてないなっていうのがまず第一印象と、
はい、
声ですね、うん、第一声、うん、声って全然聞かれてないですかね、ジョブズの今回喋った声って。
はい、先ほどもうビデオが上がってたので、ちょっと聞きました。あ、上が
ってるんですか。いきなり結構ちょっと甲高い声で始まるでしょ。
はいはいはいはいはい、
だからもう声がちょっと腹から出てなくて、
うん、
ちょっと甲高い声になってるのがすごい、うわ、痛々しいなと思って最初思いましたね。
やっぱり今日もそんなに出番が多くなかった感じですもんね。うん、
そうですね、最初は短かったですね、
長時間はきついのかなっていう、う
ん、そうですね。でも iCloud であんだけ喋ったんで、iCloud を見てて、ああ大丈夫大丈夫っては思ったんですけども、
こっちではね、いつ引退してもいいようにね、やっぱりみんな心の準備だけはしてておかないと、
うんうん、そうですね、
うん、あ、そうですか。トブさんは初めてですか、生ジョブズタンを見られたのは。
そうですね、初めてです。
そうですか。
WWDC も初めてなんですか。
そうですそうです、うん、初めてです。初めて尽くしですね。
結構並ばれてましたよね。時間的にどのぐらい並ばれてました。
そうですね、11時半ぐらいに並び始めてると思うんですよね。
うんうんうん、
で、10時スタートだったんで、
はい、
10時間半で会ってますかね。
ざっくりと10時間。
すごいな。
すごいですね。
雨とか降ってました。なんか寒い寒い、ずっとツイキャスちょこちょこ見てたんですけど、うん、
はいはい、
寒かったみたいですね、すごく。
そうですね、前日の朝5時ぐらいに、うん、一回外出て、どれぐらい寒いんだろうと思って、近くのホテルの周り出たんですけど、はい、その時はそんなでもなかったんですよ、うん、T シャツ、普通に T シャツの上からウィンドブレーカーみたいなの上下着て回ったら、
うん、
あ、全然大丈夫っていう感じだったんですよね、うんうん、で、今日も、昨日も実際そんな感じで、
うん、
あ、そこまでないかな、でも当然夜ね、ずっといたら寒くなるだろうと思って着込んでいったんですけども、はい、寒かったですね。
うーん、なんかね、サンフランシスコというとなんか暖かいところというイメージがあるんですが、
うんうんうん、
そうでもないんですか。やっぱ、
アウターがなんかすごく厚くやつ着てとかって、で、なんだっけ、ヒートテックでしたっけ、あれ下は履かれてるって言ったので、結構真冬の、
そんなに、
そうです、
寒さじゃないですかと思って。
そうですね、で、人にこう伝えるのにどう言った方がいいかなって、いろいろ4人ぐらい、4人で並んでたんで話してたんですけど、
はい、
本当に日本のラッキーバッグに並ぶのと一緒ですね、その寒さ。
ああ
、
結構寒い。
まあ、その地域にもよるかもしれないですけどね。関西で並んでたのと一緒ぐらいですね、ラッキーバッグと、
うんうん。そんな中並ばれてやっと入っていかれたと思うんですけど、実際に見られたわけじゃないですか、その会場で。
はい、
それで、はい、一番強く、たくさんあると思うんですけど、一番強く印象に残ったことっていうのが何だったのかっていうことをですね、ぜひちょっと教えてください。はい、
そうですね、iPhone がやっぱりもうなんか完璧になったっていうか、すごいですよね、すごい、もう本当望んでたことがかなり絡むようになったなっていうのと、逆に最初の辺はうわ、ほとんどのサードパーティーのアプリもう死んじゃうなっていう感じでしたね。
はい、
それを感じましたね。そう、結局カメラ系にしても、あそこでもういきなり、
編集までいけると。
そうですね、編集までそうですし、一番最初のロック画面のとこからもいきなりカメラとか入れたら、起動が売りの、カメラアプリとかも、ちょっとやっぱり
なるほど。
その、まあ、立ち上げてるときはあれなんですけども、はい、ね、やっぱ頻度はどうしても落ちちゃいますよね、そっちの方。
うんうんうんうんうん。そうですよね。
ツイッターのアプリにしても、僕はもうずっとツイートミーから、今は、ソイチャーですかね。
はい、
ずっと好きで使ってるんですけども、あれだけもう OS の中に入り込んで、うん、ツイッターが連携してくると、うん、あ、これはでもやっぱツイッター使うようになるかなっていう。
うんうんうん
うんうん、そういうふうに思いましたね。
それで今回ですね、今までのその WWDC とちょっと一番違ったと思ったのは、もう内容がすごい多くて、はい、情報のスピードがすごく速くて、英語をこう訳しながら読んでたんですけど、間に合わないんですよ、全然早くて。もうどんどんどんどん次に移っていっちゃって、
うん、
もうものすごい量だったと思うんですけど、逆に細かいところがいろいろわからないところがあったので、まあ、これからだんだん確認していく形になってくると思うんですけど、その辺はどうでしたか？
そうですね、もう多分情報としては多分そのネットで読まれてる人の方が早いと思いますね。まあ、僕もその英語得意な方じゃないんで、はい、まあ、画面見ないとわからない部分ってあるとは思うんですけどね、はい、デモの部分とか、
はい、
そういうところはこっちの方がわかると思うんですけど、はい、英語の部分とかは僕も聞き逃したりとか、
はい、
もう別のこと考えたりとかしてる部分があったと思います。
いや、ものすごい量でしたよね。でもね、それでバイルミーが今までのこうユーザーさんとかはどうなっちゃうような感じだったんですかね。
基本的に全部だから iCloud に変わりますよね。で、その、まあ、結局今まで有料だったわけだからどうなるかってことになる。なんかもうすでに返金になるとかっていう、なんか、
やっぱそんな感じだったんですか。出てるら
しい。はい。まあ、月割りになるかどうかとかわかんないんですよね。うんうん、
はい、
でもまだその辺は正確な情報はそちらでもまだ。
うん、そうですね、これ僕浅田さんから聞いたんですよね。
あ、そうですか。
あとちょっと、うん、あれお聞きしたいんですが、はい、その、はい、昨日との会場自体の雰囲気っていうのはどうだったですかね、うんうんうん、今日は。
そうですね、あ、まあ僕も初めてなんでちょっと分かんなかったんですけど、はい、会場、そうですね、ステージは思ったより印象的には小さかったですね、は
い、多分かった。いわゆるネット上で見てるよりも実際を見たらちょっと小さいかなっていう感じだったんですか？
うん、小さく感じましたね。あ、で、まあ、僕がまず見た場所を言うとですね、うん、これも多分例年と一緒だったらということになるんですけど、まあ、最初の前の一番前から10列ぐらいが、
はい、
まあ、まあ、アップルの人がいたり、VIP 席になってる、あ、ゲスト席になってるんですよね。ゲストしか入れないんですよ。
はい。
はい、で、そこからちょっとスペースがあって、まあ、映画館とかああいう感じで少しスペースがあって、一般席、そこから後ろ全部っていう感じですよね。
はい、
で、まあ、僕一応一般席の一番前で見れたんですよ。
やっぱり10時間並んだだけのことが。
で、まあ、なんとか、表情がまあ、わかるかなっていう、まあ、わかりますね。表情はわかるかなっていうぐらいの距離で見ることができたんですけども、それでも、あ、やっぱりなんか、もっとなんかすごい、舞台でやってるようなイメージがあったんで、そこはちょっと小さく感じましたね。
これって現地に行ってきたならではの声です
よね。そうだね。あと、そのオーディエンスというか、皆さんの7000人ぐらい入るところというふうに、あ、今回7000人とかなんとかっていう話を
聞いて。7000人、どうなんですかね。3000人ぐらいですかね、そのホールに入れるのは。
あ、ホールに入れるのはそのぐらい。
は
い、
どうなんだろう。WWDC の登録者数ですかね、
もしかしたら。なるほど、なるほど。で、うん、その会場内の、まあ、そのオーディエンスというか、そのお客さんというか、その人たちの、その雰囲気っていうのは、やっぱり、すごく歓声もあったりとか、なんかすごく熱気のある感じなんですかね、やっぱり。
うん、ありますね。やっぱスティーブが出て、ジョブズが出てくると、やっぱりもう、直前の、やっぱりもう、うん、モスコーンに入っていく時の、感じとかの盛り上がりが、やっぱり、どんどんすごくなってきますね。
お祭り、ちょっとお祭り的な、感じ。
うんうん。
はい。あ、どうぞどうぞ。
いいですか。で、まあ、基調講演に限って言うと、基調講演の前って、音楽が流れるじゃないですか。
はい。
で、今回も、あ、そうそうそうそうそうそう。今回もジェームス・ブラウンが流れて、はい、もうこの曲が終わったら来るなっていうのが、もう、なんかお約束みたいになったんで、そこの盛り上がりもすごかったですね。流れた瞬間、お、この来たっていう。
うわー、来た
こっちでも、そのテキストの情報ですけども、
はい、
なんかジョブ がもう出てきた瞬間スタンディングオベーションみたいになってるっていう、もう生きてるだけでありがとうっていう感じ
なんですそうですね、そうです、
スタンディングオベーション最後だろうみたいなさそのぐらいなんか最初から盛り上がってたみたいですけど、その発表が進むにつれて、その見てる人たちのなんていうんですか、その感性というか、そういうのはどんな感じに変化していったのかなとは思うんですけど、なん
かそうですね、はい、
思ったほど、その iCloud の部分での盛り上がりってどうだったのかなっていうのが、ちょっとこっちから見てて思ったんですけども、そっちの
現地
はどんな感じでしたかね。
そうですね、あの iCloud、まあ、全体で言うと、
はい、
あのまあ、PC フリーになったじゃないですか、
はいはい
はい、あそこはまあ一番やっぱ盛り上がりましたね。
あ、やっぱりあそこが今回の一番のピークと。
そうですね、っていうか WWDC って開発者の集まりじゃないですか、
はいはいはい、
今回ほとんどの機能が何かを、その開発者からすると
側
からす
ると奪っちゃってるっていう、
奪ってるような、
うん
なんですよね。だから iMessage とか僕のよ、横ぐらいの席からなんかもう、うん、なんか多分そういうアプリを作ってたんでしょうかね
聞きました
ね、うん、そういうのがありましたし、
うん、
みんな言ってましたよ、まあ、みんなもう困ったなっていう感じの、
あ、もうせっかくそこつけるところとか思ってるんだろう
ね、そうですね、
つけるところを持ってかれたって思ってるんだろうな、
殺しに来たっていう、なんか潰しにかかれられてるじゃないですかね、うん、そういう感じと言いました
。でもね、デベロッパーはなんかそう叩かれながらも、アップルの重箱の隅つつきをしてくる感じはあるので、うん、まあ、みんな力強く這い上がってくるとは思いますけども、
うん、そうですね、うん、そう思います、
うん、はい、で最後の質問に行きたいと思います。
はい、
はい、ツイッターで食いすぎたと言っていましたが、どんな美味しいものを食べたんですか？
いや、ツイッターで食いすぎだって書いたのは、
はい、
あのバーガーキングですね。
じゃあアップルのじゃなくて、
あ、食いすぎた、多分そうですね、その土曜日日曜日の多分昼過ぎに僕食いすぎたってつぶやいてると思うんですけど、
はい、うん、スピーチ見てましたので、
え、じゃあ、うん、今日は朝ごはんとかっていうのはなしで、
そうですね、あの結局会場内に入っていろいろ配られたんですけど、はい、僕は取ってないですね。もう取るより前の席に行かなくちゃっていうのが強かったんで。
あ、あ、なんかクラムチャウダーがすごく量がいっぱいで。
それはそうですね、それは土曜日のついてお昼ですね、はい、あの大井先生が、はい、あのいらっしゃってて、あの、はい、大井先生に連れて行ってもらったお店なんですけど、はい、サンフランシスコ名物ということで、
はい、うんうん、はい、クラムチャウダー有名ですからね、あっちは、
あの人参でできたなんかドラゴンがいたとかなんか、
あ、そうそう、
写真はしっかり見てました。
はい、
あ、ちょっとあの、はい、トップさんに質問なんですが、今そっちで現地時間は何時ぐらいなんですかね？
2時34分ですね。
あ、午後2時。
はい、そうです。
あ、今日本は、朝の6時半なんですけども、
はい、
WWDC 自体はまだやってるっていうことなんですよね。
そうですね、だからちょうど今2時になった、2、あ、2時、2時からかな、うん、2時ぐらいから多分、今セッションが、新しいのが始まってるんじゃないですかね、
はい、
今日はトブさんはもう見に行かないと、
はい、そうですね、とりあえず僕一眠りしようかなと思ってます。
あ、
で、
あ、そうか、ずっと並んでたから、
そうですね、
はい、
あ、いろいろ写真とか撮ってたん で、
はい、
で、だから全然多分把握できてない部分とか、
うん、
なんか自分で抜けてる部分がすごいあるんで、
はい、
とりあえず WWDC の内容を確認、再確認したいなっていうのはすごいありますね。
そちらにはあと何日間滞在なんですか？
僕は金曜日に帰ります。
あ、だと WWDC はまるっと体験してくるっていう。
そうですね、だから金曜日は受けれないんですけどね、
うん、
金曜日、
あ、金曜日までですか、 WWDC は、
うんうんうん、そうですね、金曜日の午前中、あ、この辺ですね、多分 NDA にかかってきますね。
あ、まだまだ楽しみが残ってるということで、
あの、ぜひですね、しっかりと見ていただいて、そしてそれをぜひ119Mac の方でお話を、うん、聞かせていただきたいと思います。で、木出木教授、はい、なんか、うん、今もう一個ある質問、
うん、NDA って言うんでしたっけ、あの、食べちゃいけないこと、あれに引っかからない程度にベーグルってお持ち帰りできるんであれば、
あの、 日本の方に
あのベーグルとかの味をしっかりお伝えしたいなと、はい、なんか、はい、年々味が落ちてるっていう話もあるみたいですので、魚井先生なんかがなんかそんなことを言ってたので。
いや、それは間違いないと思います。僕、比べていられませんが。
その辺しっかり、味わってきてほしいなと思います。
そうですね。はい、体調気をつけて、くれぐれもお体気をつけて、はい、無事で帰ってきてくださいね。はい、食べ過ぎないようにしてください。そう
ですね。美味しいですか、ご飯そっち。
いや、特に日本と比べて美味しいってわけではないですよね。まあまあまあ、それ、まあ、土地土地の美味しいものが、そういう、さっきみたいなのがあったりしますね。
普段、あれだよ、トムさん相当美味しいものを食べてるから。
いやいや、そんなことない。
日本料理。クラムチャーより美味しいものを食べてるはずだから。
じゃあ、楽しんできてください。はい。本当にありがとうございました。
また、日本に帰ってきたらよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、すいません。お手数かけました。
はい。じゃどうもありがとうございます。
はい。
あ、こちらこそありがとうございました。
はい。それでは、119マックボリューム7、WWDC 夏がやってくる、誰もやってくる？
ジョブズがやってくる。
はい。お送りしました。それでは。
それではさようなら、通りすがりの社長でした。
はい。
ではでは。
育ってね。
はい、
あ、なんかぐっちゃぐちゃだな。
お届けしましたのは
チャロと
ヨーヨーと
デキニーニさんでした。
またね
ー、バイバーイ。
次回通り過ぎるかどうかはわからないけれど、さようなら、
捕まえます。